下田文雄リーダーズストーリー。
こんにちは、 RKB アナウンサーの下田文雄です。この番組では毎週お一人の福岡そして日本の経済を支えるリーダーたちのこれまでの人生そしてこれから開く未来のストーリーを語っていただきます。先週に引き続き福岡貿易会からのご紹介です。株式会社ケアリング代表取締役社長中尾光明さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ケアリングは2000年平成12年に設立された介護事業を中心とする企業でして、はいはい、で来年には福岡市西区にハイブリッド型複合施設、はい、介護の素敵な、まあ、拠点ができるということですけれども、はい、ご出身は大分県耶馬渓町。
はい、耶馬渓というもう本当田舎ですね。
はあ、そして大学から東京に出られた。
はい、大学は東京で、過ごしました。
そう、
はい、
一生懸命お勉強もなさって。
日々アルバイトと麻雀とお酒ばっかしで、あまりいい学生ではなかったですね。
ほう、しかし就職は大手企業に就職されて、はい、
まあ、途中から母が農業と、まあ、椎茸を作っておりまして、はい、それで仕送りをもらっててですね、ある時に母からちょっと喧嘩した時に、あんたを育てるために私は縄を一緒、縄って言うんですけどね、椎茸を作ってるっていうのを、まあ、見てですね、その労働をする姿を見て、これじゃいかんなって思うので、まあ、それで、一年発起してですね、就職活動は真面目にいたしまして、うん、キヤノン東京本社に入社いたしました。
うん、今は介護をなさってるわけですが、はい、どこでその介護に触発されて、はい、
そうですね、まあ、地元九州に帰ってくることになりまして、まあ、その後ですね、ドイツのシーメンス、まあ、世界的な医療機メーカーなんですが、そこにですね入社いたしまして、はい、先端医療機械 MRI とか CT とか安行とかそういう医療機械の営業をしておりまして、まあ、ヨーロッパに、学会や、仕事の出張で行くことが多くて、まあ、ドイツとかデンマークスウェーデンで介護を見まして、まあ、北欧はすごく社会福祉が進んでるというふうに、まあ、我々も、学んできたんですが、うん、実際目の当たりにしまして、まあ、高齢者や障害者が、まあ、コミュニティというか町の中でこう町と一緒に住んでる、それを周りの人が支えてるっていう状況を見まして、すごく影響を受けました。まあ、翻って病院の仕事をしてましたので、日本に帰ってみると、まあ、8人部屋10人部屋でその寝たきり寝かせきりの高齢者がいる、うん、どこに違うんだろうと思いまして、うん、自分で勉強してきました。日本は、2000年までは措置、まあ、行政が、与えてあげるというような福祉介護だったんですね。それをやはり民間に開放して、介護保険制度という名のもとに、新しい制度が始まった。まあ、それに合わせてですね、その愛前越しと私は大手介護会社に入ったんですが、まあ、介護で働く人、医療で働く人っていうのは本当に真面目なピュアな、本当真面目な方が多いんですね。まあ、そういう人たちをすごく過酷な労働をしてたので、まあ、私も会社の経営陣の一角だったので、うん、まあ、会社に対して改善とか、いろんな、まあ、反骨的なこともやったんですが、うん、まあ、それが原因でですね、私は解任懲戒解雇になりました。
へ、はい、それで、はい、福祉の現場が嫌にならずご自身の会社を立ち上げた、はい、それがケアリング。い
や、逆だったですね。それならば自分の目指す介護、自分が見てきた介護をやろうと思いまして、それなら自分で作ろうと、それで、一人の看護師と、最初は社長一人、職員一人という二人で、会社を設立いたしました。
うわ、やっぱ諦めなかったのはどうしてでしょうね。
いや、それはやはり介護をやりたかったからですね。やはりそのヨーロッパで見たその高齢者が生き生きと暮らしてる、それを家族と一緒に、笑顔で楽しく暮らしてる、その現状を見ましてですね、同じ、日本の中でできないのかなと思って、いろんな介護施設や病院、特別養護老人ホームやいろんなところを見てきたんですけど、それが少し欠けてるなと思うので、自分は、在宅を中心とした、あくまで最後まで在宅で家族と暮らしながら、それをどう支えるかというような、介護システムを 自分で考え実行していきました。
さて中尾さん、はい、これからの夢何か描いていらっしゃいますか。
はい、当社にはまあ、たくさんの外国人、12カ国32名の、外国人が働いているんですが、まあ、その中でもミャンマー民主共和国ですね、ここの、まあ、タンリンという女の子の孤児院、それからヤタナボンという男子の孤児院があるんですが、
はい、
まあ、それをずっと支援してきまして、
うん、
この孤児たち全部で合わせると千数百名ぐらいいるんですが、その子たちを見てて、うん、まあ、いつかミャンマーに、日本語学校、
うん、
それと介護の技術を教える学校を作りたい、
はい、
まあ、これは妻と私の夢なんですが、うん、そのために、4年前、ミャンマーから優秀な女の子5名が来て、うちで研修をして、介護技術を覚えて日本語を覚えて帰って学校を作ろうっていうのが私たちの共通の夢だったんですが、うん、まあ、その後ミャンマーはご存知の通り、国軍によるクーデター、その後、まあ、昨年から徴兵制も始まり、非常に厳しい状況に置かれているんですね。ただ、まあ、私と妻も、一緒に会社を作って、現在にあるんですが、まあ、最終的には私たちは、2人で、そのミャンマーにそういう学校を作りたい、
うん、
もうそれが夢です。まあ、職員も、ミャンマーから来ているスタッフも心が折れそうになるんですけど、まあ、まあ夢はね、諦めなければ叶うと思ってみんなで頑張ってますね。
はい、
まあ、ミャンマーだけでなくカンボジアとかそういうところにも、そういう日本の介護を伝授して、そこでスタッフがですね育って、日本に来て働き、喜んでいただきたいなと、それを願っています。
先週と今週のリーダーは株式会社ケアリング代表取締役社長中尾光昭さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お相手は下田文雄でした。それではまた。